おはようございます。袴田真由子です。さあ、今回も島田高校の川田真凛さん、島田工業高校の三原翔さん、島田商業高校の大塚奈穂さん、金谷高校の望月美優さん、そして島田商成高校の平岡和則さんが取材に行ってくれました。皆さんよろしくお願いします。
お願いします。
さあ、今回のお仕事現場は岩倉溶接工業所です。食品、薬品の製造設備をステンレスを使って作ったり、ポストなどのエクステリア、医療器具、航空機関係などの製作をしているんです。専務取締役の岩倉さんと入社3年目で溶接を担当している川野さん、そして品質管理の吉田さんから説明を受けました。さあ、それでは早速見学した時の様子を聞いていただきましょう。
今からこれをさっき言ってたあのアルゴン溶接っていうので、あの今職人さんつってもまだ21歳なんだけど、まだ20歳か、今から手で溶接をやっていくんで、まあ、光しか見えないと思うんだけど、溶接ってこんなもんだよってのをちょっと見てもらえればなと思います。直接見るとちょっと目が焼けちゃったりするんで、必ずこれを通して、今溶接をしてもらってるんだけど、こう波になってると思うんだけど、これがあの各人によってそれぞれ違います。波の大きさが、あのもっと大きい人もいるし、もっと小さい人もいるし、でこれが綺麗にこう揃ってくる。最初はやっぱ揃ってこないんだけど、やっぱ練習していくと綺麗に揃ってきます。でいろんな製品ももうこの目がそのまま製品になってくるんで、ここが綺麗か綺麗じゃないかで、製品が綺麗か綺麗じゃないかが分かれてくるん で今世の中ネットの中で見てもらうと、溶接女子っていうのが結構取り上げられてて、やっぱりこう女性のそのきめ細やかさだとか、そういったところが今結構この業界でも必要とされてきています。これがレーザーを使った切断になります。でデータはパソコンで、どんな形状に切るかっていうのをパソコンで作って、でこの機械の中にデータを入れてやると自動で動いてきます。でこれも機械なんですけど、この切る条件っていうのがやっぱりその日の温度だったりとか、あとは仕入れた時のその材料のほんの何ミクロンという厚さによってうまく切れたり切れなかったりするんで、その日の調整っていうのは、こういう最新の機械を使ってるんだけど、結構職人技みたいなところがあります。で、あともう一個次見てもらうのが、もう多分メガネそのままちょっと持ってってもらいたいんですけど、レーザーの刻印です。数字を彫ったりだとか、メモリを彫ったりだとか、そういう加工をやってる部屋があるんで、ちょっとそれも見てもらいたいと思います。メガネしてもらって、ここをちょっと見ててもらいたいなと思います。じゃあレーザーこう出します。オードリー・バーンなんですけど、これがどうなってるかっていうと、ただのこう点がブツブツブツブツなってるだけなんですけど、これでも数ミクロン掘ってて、この点の集まりでこういう写真を表現してます。で印刷とかと違うのが、やっぱり金属を掘ってあるんで、こう手で持っててこう消えちゃうことがないっていうことで、こういったメモリとかいろんな金属の部品の刻印なんかをこれでやらせてもらってます。
どうしてこの会社に入ろうと思いましたか？
よくあるんですけど、ちっちゃい時から物を作ることが好きで、溶接工場見学来た時に僕もその火花が結構散って まあ、イメージするのが熱い汚いとかそういうものをちょっと想像したんですけど、ここの会社はそのアルゴン溶接で、まあ、その綺麗な溶接にちょっとこれ僕も作ってみたいなっていうことでちょっとこの会社に志望して入った感じ。
この会社の男女比ってどれくらいですか？
28名いて5名ぐらい女性ですね。
もっと増やしていきたいと思ってます。でうちの会社も、日野くんは工業系の学校で、川野くんは普通高校で来てるんですけど、まあ、入ってから勉強してもらえれば十分やっていけると思いますので、本当に物が作るのが好きだってことであれば、あのそういったところは、まあ、男だとか女だとかそういったところも全然関係ないんじゃないかなと思います。あと、こういったプレゼンテーションなんかもみんなに作ってもらったりだとか、あとは動画なんかも会社の、紹介動画なんかも、作ってもらったりとか、あとまあそこにあるようにインスタグラムだとかフェイスブックだとか、これからやっぱりこっちから発信していかなきゃならないもんですからね、なんでこれからどう発信していくかっていうのが、まあ、楽しいところでもありますし、ちょっと大変なところでもあるなと思ってます。
要望はありますか？
まあ、さっきの、あの写真を加工したのがあると思うんですけど、あれでも実際見るとやっぱり熱は入ってるんですよ。そうするとあれレーザーがこう出たり、出す消す出す消すってこうずっとなってるんですけど、その間隔がすごいこう短いレーザーがこう今出てきてて、まあ、そういったのだとさらに熱の影響を抑える加工ができるんで幅がすごい広がるんですよね。まあ、そういったものもこれから導入していければいいなと思いますし、まあ、あとはやっぱりその溶接で、まあ、日本一、まあ、とりあえず日本一を目指したいなと、まあ、彼ら若い力で、まあ、日本一を目指したいなと思います。
今回のお仕事現場は岩倉溶接工業所です。感想を聞いていきたいなと思うんですけれども、やっぱりまずは男子溶接っていうと興味もあったんじゃないかなと思いますが、実際に溶接の現場を見せてもらいました。三原さん、初めて見ました、その溶接の現場。
そうですね、あの自分は工業高校で1年生の時に機械科とかの溶接も見たんですけど、まずはそれとは違ったやり方をしていて面白いなと思いました。
そしてもう一人男性いますけれども、平岡さんはいかがでしたか？
はい、なんていうんですかね、なんかすごい細かい作業で、もっとなんかそう機械系っていうとでかいもの、がっつりしたものなのかなと思ったら、繊細でなんかすごい技術が必要だなって感じました。
そして、まあ、女性陣も今回はいろいろと興味を持ったと思います。また中でもね、溶接女子なんて言葉が最近聞かれるっていう話もありましたけども、女性陣はどうだったかなと思います。まずは望月さん、どうですか？
やっぱり溶接って聞くと熱を使って熱いところで危ない仕事だと思ってたんですけど、はい、今回見させてもらったのが、女の人が顕微鏡を覗きながら細かい作業をそんなに熱くないところでやってるっていうのを見て、予想と違った溶接の仕方をしてて面白いと思いました。
本当ですよね。大塚さんはどうですか？
と今話してくれたように、あと私もイメージがすごく火花が散って、うん、危ない仕事のイメージが強かったんですけど、実際その女性の方がやっている仕事現場を見て、あ、溶接って思ってたのと全然違って、なんて言うんでしょうね、ちょっと繊細に物を扱って仕事をしているんだなって思いました、
ね、中にもありましたけれども、本当に数ミクロン掘って、あのオードリー・ヘップバーンの刻印をするとかねそういうのもありますよね。あれ実際に見てどうでした？
驚きましたね。あの溶接でその写真を表現することができるんだなって思いました、
う
ん、
ね、本当に普通に写真よりもやっぱりこう刻印されているからもう気持ちもするでしょうしね。だけどまるで写真家のように見えましたよね。その技術もすごかったですよね。
すごかったです。
ね、川田さんはどうでしたか？
はい、その機械を扱っているのが人っていうことで、その普段見てる溶接部分っていう、あの綺麗なのも人の手でやってるっていうのにびっくりしました、
うん、そうですよね。本当に小さなものからすごく大きなものまででしたよね、うん、 でさらにまたその技術を使って新しい分野にも挑戦しようという形で皆さん取り組んでいましたけれども、その中で一番気になったのは平岡さんなんじゃないかと思うんですけども、
はい、ギターですか。
ねえ、
はい、
なんと溶接で世界初のギターを作ったと。
はい、なんか全部金属でできてましたね。
え、平岡さんも実際にそこでも鳴らさせてもらってましたけども、どうでしたか。
いや、アコースティックの方がマグネシウムでできてるって言ってて、すごい軽かったんですね、めちゃくちゃ。で、厚さ1ミリの鉄板から作られてるっていうんで、まあ、すごいなと思ったし、まあ、エレキの方は重かったんですけど、まあ、あれも全部あっちはステンレスでできてて、なんか 0.8 ミリの板からできてるって言ってて、まああれですよね、すごいですよね、あれ1枚板でつなげてできてるわけですから、
うん。で、まず、もちろん製品化という感じではなくって、はい、もし要望があればもちろんこれを商品にしていきますよっていう話でしたよね。はい、いや、そういうものをこう何でしょう、作っていこうっていう若いエネルギーっていうものもすごいなんか魅力的だなと思いますよね。
はい、なんか発信していく上でやっぱ時代だからってことで、まあ SNS 使ってこう発信していくっていうことも言ってたんで、でやっぱそうっすよね、なんか若い人の力っていうか考え方とか取り入れてるところやっぱ時代だなって思いました、
うん。そういう新しいものという面では女性陣も新しいブランドのいろいろな商品もになっているものもありましたけども、どうですか、気になったものとかありましたか、望月さん。
抗菌富士のしおり、
うん、
本に挟むしおりとかがいろんな形であってちょっと欲しいなと思いました。
抗菌富士っていうのは抗菌メッキを施したこう富士山の形をした商品なんですよね。
はい、
それがいろんなものがありましたよね。大塚さんどうですか。
と、歯ブラシ立てみたいなのがあって、うんうんうん、家にあったら可愛いだろうなと思い見てました。
で、女子目線で言うとね、本当にそういうあたりも、川田さんもどうですか。
今実際にその抗菌富士使わせてもらってるんですけど、うん、
はい、
金属だから折れなくってすごい使いやすくって、なんか他の製品もちょっと買ってみたいなって思いました、
ね、もっともっといろんなところにね、お土産品としてもね、うん、これから人気を集めていきそうな感じがしますよね。というもう本当にもともとの技術を使いながら、そして新たなチャレンジをしていっている岩倉溶接工業所だと思います。そして溶接で日本一を目指すっていう言葉もありましたけれども、そんな岩倉溶接工業所を見学して改めて感想を聞きたいなと思います。それではまずは三原さんからお願いします。
はい、日本だけではなく海外にも進出してたくさんの商品を生み出していったり、さっきも言ったように SNS で発信して、まあ、より多くの人に知ってもらうっていう活動をしていて、とても積極的な企業だなと思いました。
そうですよね。そして平岡さんはどうですか。
いや、なんかその今ある仕事だけじゃなくて新しいことにこう取り組んでいくっていうことで、やっぱ、まあ、さっきも言ったんですけど、こう なんていうんですかね、新しい人の若い人の考え方とかを取り入れて新しいことに挑戦していってる会社なんだなと思って、まあ、すごいとも思ったし、まあ、これからもっと違うものが出てきたりするのかなと思って楽しみでもあります。
そして望月さんはどうですか。
ちょっと今すごいのがいろいろありすぎてあんまりまとまってないんですけど、うん、やっぱり溶接って男の人だけっていうイメージがあったんですけど、それがなくなるぐらい男女両方活躍できるっていう会社で、しかも SNS を使って配信してるっていうことで、若い人も岩倉溶接工業所のことを知れる機会があるんだなっていうことを知りました、
うん。またその SNS もすごく凝ったというかおしゃれでしたよね、
はい、見ました。フォローして、
あ、フォローしておおすごいですね。どうでした。
いろいろおしゃれで、うん、やっぱさっき言ってたギターとか写真に撮ってあげてあったので、ちょっとこれからも楽しみだと思います。
あ、じゃあこれからもいろいろチェックしながら、
はい、
ね、どんな風に展開していくのか楽しみですよね。
はい、
ありがとうございます。そして大塚さんはどうですか。
男性だけじゃなくて、うん、女性の方の 求人っていうんですかね、うん、人集めもしているっていうことで、あの女性ってなんか限られた職場にしか就職できないようなイメージとかあったんですけど、そうやっていろんなとこから求人が来ることによって、と私たち大の時に幅広い目線でいろんなとこにあの求人希望が出せるんじゃないかなって思いましたね。
本当にね、女性が活躍できる企業でしたよね。
はい
はい。そして川田さんはどうですか。
なんかその機械の調節を毎日人の手でやってるっていうのを聞いて、こうちゃんと機械もあって、しかも人の手も入ってて、こう機械と人のいい連携ができてる会社なのかなって思いました、
うん、どれだけ機械化が進んでいっても人の手っていうのは必要なんだなって感じですよね。
思いました。なんかこれから私たちの代になって、こうどんどん人の手がいらなくなっちゃうのかなとか思ってたんですけど、ちょっと変わりましたね、考え方、
うん、そうですよね。ということで今回は5人に岩倉溶接工業所見学をして取材をしてもらいました。今回取材してくれましたのは、島田高校の川田真凜さん、島田工業高校の三原翔さん、島田商業高校の大塚奈穂さん、金谷高校の望月美優さん、そして島田商成高校の平岡和則さんでした。皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。